風邪をひいてしまいました。ちょっとね、体調は別に普通なんですけど、喉の調子が悪くてですね、喉飴舐めながら、喉飴舐め舐めでやってます。都知事選、宇都宮市、立候補取りやめを表明。何なの、この人。気の毒ですよね。やります。東京都が気の毒ですよね。あ、さかなクンさん、こんばんは。喉ね、イガイガしちゃってますね。あちかわさん。あちか、はい。はい。いつも20、別に、体調は悪くないんで、喉が痛いだけなんですけど、いつもだいたい27度とか28度設定にしてるんですけど、間違えて26度設定で寝ちゃってたんですよね。そしたらやられました、喉が。意外が。はぁ。剃らないのも女性の自由。フランスで体毛未処理の写真投稿相次ぐ。女性の体毛は剃らなくていい。フランスで女性たちが脇や足の毛を剃っていない写真をツイッターに次々と投稿し、サトルさんこんばんは。話題を呼んでいる。女性の体毛の処理について賛否が分かれている中、体毛を残すことに根強く残るマイナスイメージに戦いを挑む試みだ。頑張ってください。頑張ってくださいね。ハッシュタグ長えな、これ。レスプリンセシーズオンとデスポイ、これあれか。フランス語か。お嬢様には毛が終わり。へえ、面白いね。まあ、いいんじゃないですか、タイムが。タマさん、こんばんは。いやー、台風がね、やっと来たと思ったら、なんか全然、かすりもしないような、なんか、ちょろっとこう、ファーってなって、どっか行っちゃったみたいな感じで。また、今日あたり、あ、あ、こ、あ、こ、こ、こっぱ丸さんじゃない、かっぱ丸さん、こんばんは。ああ そんな困難なんですけど。皆さん、プライムでいろいろ買いました？昨日でしたね、プライムデー、アマゾンプライムデー。僕、国内のやつは、なんか国内いいのなかったですよね。全体的に見たわけではないから、あんまわかんないですけど、スマートフォンとか、カバンは買ってないです。スマートフォンとか、パソコン、カメラとかいろいろ見たんですけど、なんか別にいいのないなっていう感じで、微妙でしたね。カップマンさん、端末買ってお金ないのもありますけどね。そう、僕、アマゾンの、今、鳴き声聞こえました？今ね、ヤモリの鳴き声ですね。なんだっけ？そう、アマゾンのアカウント、もともとアメリカのやつで作ってたんですよね。あちこさん、ブログ記事見ました。ありがとうございます。 ベーヤマは魅力的でしたね。そうなんですよね。アマゾンは、アマゾン .com は結構良かったですね。あ、サトルさんタイミングよく扇風機。魚子さん何も買っていないのに金欠なのはこれいかに。僕ね、前々からずっと買おうと思って買えてなかった NVIDIA Shield Pro、Android TV のやつですね。Android TV のやつを買いました。プライムデーより昨日の全本で、ああ、そうね、全本もね。ああ、タバさん駆け込みでハーウェイウォッチ買いました。おー、安かったですもんね。アメリカのやつも半額ぐらいになってましたからね。国内やってたのかどうか知らないですけど。うん。そう、僕シールド、NVIDIA シールドプロ、500ギガのやつですね。を買いました。500ギガプラス、コントロールが2つついてるやつ。コントローラーが2つついてるやつを、が、110ドル値引きされてたんですよね。今までまあ50ドルぐらいが最高ではなかったけど、まあ50ドルぐらいが普通だったんですよ、値引きしても。それがね、110ドル値引きになってて、買っちゃいましたね。プライムデーでやるって書いてあった時点で、よし、買おうと思ってたんですけど、もう速攻で買っちゃいました。でね、それで買ったら、もうこれでいいやって思ってたんですけど、そしたら、今度さ、昨日、7月12日、アメリカ時間の7月12日まで、ブラックベリーの公式サイトが、プライブとか、パスポートとかの値引きをしてたんですよね。150ドルとか値引きされてたから、あ、結構安いなと思って、ずっとね、ブラックベリーパスポートのシルバーエディションは、ずっと買いたいなって思ってて、で、円高にもなってきたし、だいぶ5万円もあれば買えるんじゃないかぐらいな金額になってきたから、いつ買おうかなって思って、見てたんですけど、なんとね、昨日、330ドル、ブラックベリーパスポートが一律で、全色330ドルになってたんですよね。アマゾンで。もう、思わず買ってしまいました。シルバーエディション。日本直送対応してないから、転送業者経由なんですけど、買っちゃいました。タマさん、プライムはトライアル期間内で解約しなければ、てんてんてん。だから、僕は、カパムさん330ドル安いですね。そうですよね。もともとが600ドルぐらいなんで、シルバーエディション、去年出たとき、600ドルだっけぐらいだったから、そこから考えると相当安いですよね。ガッチャーと思って。で、NVIDIA Shield Pro の方は、Amazon のアフィリエイトの方でだいぶ、ポイントが溜まってたから、ほぼ無料だったんですよ。18ドルぐらいしか払ってないんですけど。だから、そもそもプライムデーでいろいろ何かを買おうとは思ってなかったんですよね。その狙ってたやつが安くなったから、それをポイントで、まあ、ほぼただみたいな感じで買えたからいいやって思ってたら、パスポートがなんと330ドルになって、と思って思わず買ってしまいまして。買うつもりなかったのにと思って、端末は、当分は、この、なんだっけ、ロビンと、Xperia X ね、Xperia X で十分だなって思ってたんですけど、もう、 シルバーエディション買っちゃったからね。どうしましょうですよ。お金そんなにあるわけでもないのにっていうところが、ところがどっこいなんですよ。これまたね、面白い話でね。僕、一応ネットショップやってるんですけど、どちらかというと今、縮小傾向にあるんですよ。意図的になんですけど。やっぱりね、為替に左右されるし、結構、なんだろう、一人でやってる分さ、まあ、出荷とかは、倉庫がやってますけど、まあ、だからこそっていうこともあるんですけど、その、目に、自分が常にこう、見える範囲内で出荷作業とかをやってるわけじゃないから、余計にやっぱり、状況が分かんなかったりするんですよね。で、まあその為替に左右される、為替もそうだし、消費税もそうだし、今度、まあいつになるか知らないですけど、消費税 10% になったらまたね、消費が冷え込んだりとかして、それが自分の、収入にダイレクトにやっぱり、ドーンと乗っかってくるからね。だから、ネットショップやめはしないけど、どちらかというと縮小傾向にあるんですよ。まあ、その、自分が本当できる範囲内というか、ものはどんどん減らして、まあ、ケワーズのバンパーと、あとはまあ、なんかもうちょっと、ちょこちょこっと、まあ、エクスペリア系と、あとはまあ、なんか iPhone でも、なんかこう、ちょっと変わった、他が取り扱わないような変わったやつとかがあれば、そういうのさえやればいいやって思って、でやってたか縮小傾向にあるんですけれども、そのね、毎月毎月倉庫に、送料と、あと、その、なんだ、場所代とか、システム手数料とか、支払いをしてるんですけど、縮小傾向にあるのに、全然その金額が減らないんですよね。まあもちろん、一定の金額はあるんですよ。場所代と、システム、使用料と、あとなんかあったかな。まあでも固定のやつはそれぐらいか。で、あとはまあ送料があったり、倉庫の出荷作業手数料とかがまあ、発送するたんびにそれは発生するやつがあるんですけど、それがね、明らかに、発送件数が減ってるのに、金額が全然減らなくて、なあ、おかしいな、おかしいなって思ってて、まあ、5月まではずっとそれで支払いをしてたんですよ。で、6月の請求が来た時に、明らかにね、これ、もう一番、その発送をガンガンやってた時ぐらいの請求が来たんですよ。これはおかしいだろうと思って。で、ちょっと、なんか、で、まあ、内訳は見せられないですけど、こう、まあ、こうあるわけですよ。こういう、毎月の、請求書、送られてくる請求書を月ごとにこう、ホチキスで止めてるんですけど、で、見たらね、明らかに今年から、郵便局に支払ってる金額が、いきなりめちゃめちゃなんか3、4倍ぐらいになってたんですよね。で、あれこれおかしいなと思って。で、まあ、週末中に、ちょっとこの請求多分おかしいと思うからもう一回見直してくれっていうのを連絡してたら、連絡が来て、まあ、間違ってましたと、すいませんと。で、とりあえずその6月分が明らかにおかしかったから、まず6月分はこういくらいくら、6月分も2万ぐらい間違ってたんですよ。2万多く請求されてたんですよね。で、これ、で、それがなんか今年からちょっとなんかおかしいから、ちょっと全部見直してくれって言って、見直してもらったら、1、2、3、4、5、6月の、まあ要は半年間、合計で9万円間違ってたんですよ。9万円多く支払ってたんですよね。で、それがまあ戻ってくることになって。 まあ、臨時収入ですよね。まあ、っていうのがあったんで、まあ、間違ってたのは、まあ、ダメですけど、これ気づかなかったら大変なことになってたなとか思うんですけど、気づかないで支払い続けてた、こっちもバカだなって思ったんですけどね。さっさと気づけよって思ったんですけど。だって月に1万円以上間違ってるわけですからね。そこ気づかなかった自分でバカだなとか思うんですけど。まあまあ戻ってくるからいいやと思う。別にその倉庫も悪気があってやってたわけではなく、多分まあ、わかんないけど、そのシステムが、ま、なんかその経理の人が多分間違ってたんだと思うんですけど、そのね、わかんないですよ。その、まあ、システムから Excel に落としたデータをマクロ組んでなんかこう、ごちょごちょってやるのを作ってたとかで、それがなんかちょっと間違ってたとか、そんな感じだと思うんですよね。なんで間違ってたとか聞いてはいないですけど、まあ、帰ってくるっていうわけですから。帰ってくるわけだし、とりあえず、まあ、今年の分がその合計で9万円間違ってて、だからちょっと、前年も怪しいねっていう話になって、前年のやつも見直しますっていう風になったから、まあ、お願いしますっていうことで。まあ、そういう、なんか、まあ、ちょっと臨時収入ですね。ちくわさん、本来払う必要がないとはいえ、突然9万円も返ってくると、なぜか得した気になりますね。いや、本当ですよ。よく9万円多く支払って、本当気づかなかったなと思って。もう本当バカだなと思ってね。本当。まあ、またヤモリが鳴いてる。ちょっと待って。ああ、もうなんだよ。あとで。ちょっと待って、ちょっと。あのですね。忘れてた。皆さんこんばんは。今夜も始まりました。ジェットストリームチャンネル .j お届けするのは海外ガジェットとアクセサリーのセレクトショップ。ジェットストリームショップオーナーの J です。よろしくお願いします。この番組は毎週水曜日夜9時からの1時間沖縄県うるま市のとあるスタジオからお送りするボバブさんこんばんは生配信番組です。ガジェットや沖縄での生活のことなど多岐にわたる内容を視聴してくれている皆さんと共に語っていきたいと思います。コメントも随時受け付けておりますので YouTube ライブの配信ページに直接コメントをいただくか Twitter で sharpdotj.j のハッシュタグをつけてコメントを投稿してください。ジェットストリームブログの配信ページのメールフォームも活用してくださいね。それでは今夜も約1時間弱お付き合いください。坂野子さん、9万円積もってますね。鈍感情の私は同じ状況にあったら気づかない。気づくかどうか危ういです。うん、本当ね。エクスペリア、ちょっと待って、インストール、あ、ちゃ、今すぐインストール。Z4 タブレットになんかアップデートが来てた。いやー、そんなもんですからね。まあ9万円、厳密に言うと9万円戻ってくるわけではなくて、6月分はあれこれおかしいと思ってて、で、支払いを行う前に、ちょっと、もう一回、計算し直してくれませんっていう話をしたら、2万円間違ってましたってなってるから、まあ、厳密に言うと9万円ではなくて、まあ、約7万円ぐらいが戻ってくるんですけど、うん、まあ、どちらにしろ、本来、こう、払うって思ってた部分から、またそこからマイナス2万円になるんで、まあまあ、良かったなと。びっくりですよ。本当に。だってね、まあ、そうだな。毎月だいたい、その倉庫に、めちゃめちゃ多い時で、 めちゃめちゃ多い時で、めちゃめちゃ多い時で、8万、あ、でも10万っていうのあるな。めちゃめちゃ、まあ、本当に、多い時で10万ぐらい。で、少ない時で、だいたい4万、5万弱ぐらい払ってるんですよ、倉庫に。まあでも5万弱でもちょっと多いよなって思ってたんですよね。この出荷量にしてこの金額って。で、毎月のその固定の運用費、固定の運用費は、1万5000円ぐらいなんですよ。倉庫の場所代と、あとシステム運用費が1万、場所代5000円の運用費1万円。あとは、出荷も発送も、出荷も入荷もなければ、お金は本来は発生しないはずなん、はず、あ、本来は発生しないんですけど、まあその出荷入荷があるたびに、まあ一件いくらっていうような感じで金額が加算されるんですけどね。そう。なんかね、びっくりしましたよ、本当に。まあでもね、今年は、年末車検があるからさ。車検があるから、まあお金を、まあまあその分は残してますけどもちろん。まあいろいろ支払いとかもありますからね。だからまあ、7万円の返ってくるからといって7万円使ってやろうっていうわけではないんですけど、うん、まあまあ要はブラックベリーパスポートをこう衝動買いしちゃいましたけど、まあ衝動買いしたけど結局まあその分は別にまあ元は取れてるというか、なんというかマイナスではない、まあ、まあ厳密に言えばマイナスですけど、まあそういう臨時収入があるので、よかったなっていう感じですね。はい。全本3ね。全本3シリーズか。まあ全本3デラックスって、スナップドラゴン821のやつ発表されたけど、821って、821って年末ぐらいからなんじゃないのかな。だから、なんか、わかんない、わかんないですけど、全本3デラックスが、全本ズーム的な感じで、なんかすごい先送りにならないかなって、ちょっとなんか不安はありますよね。カパムさん、気持ち的に楽ですよってやつですね。そうっすね。まあ、そういうことっす。全本3デラックス、まあでもやっぱりみんなあれですよね、全本3ウルトラですよね。なんかやっぱなんだろうな、良さそうですよね、本当。僕もやっぱちょっと欲しいなって思うようになってきましたね、ウルトラ。やっぱりあの大きさにして、あの性能、多分スナップドラゴン652って652でしょ、エクスペリア X が650だっけ？エクスペリア。スタンダード版は発売開始、そうですね、してますね。全本3ウルトラの、ウルトラは、香港でも台湾でも7月下旬じゃないですか ?28 とか9とかそんな感じじゃなかったでしたっけ、まあ、日本でいつ出んのかなーっていう感じですよ。日本で出んのか、まあ出ると思いますけど、 あそこさか、652や620のリネームか。620の リネームか。あ、そういえばそんなでしたね。確か、クイックチャージ 3.0 対応とか、なんかそんな感じですよね。まあでもやっぱ、スナップドラゴン650よりはいいのかな。リネームで上の型番になってるっていうことは、いいんですかね。あのね、やっぱね、まあすごい、もう多分何度も言ってると思うんですけど、スナップドラゴン650のエクスペディア X と、スナップドラゴン808のロビンでは、650のエクスペディア X の方が、動きめちゃめちゃ、まあ、もちろん中のソフトウェアが違うから、一概に、比較はできないんですけれども、でもね、エクスペディア X の方がね、完全に動きはいいんですよね。カパムさんは652はオクタコア、650はヘキサコア、650ヘキサ。オクタ、あ、じゃあ652の方がいいのか。数字的には。うん。多分、動きすごいいいと思うんですよね。ちょっと期待できますよね。タマさん、ゼンフォン3近々 eBay で出回るかな。eBay で出回るんじゃないですか。でもまあ、それ以前に多分、香港とかでももう発売されるから、普通に出回るんじゃないですかね。なかなかいいですよね。フル HD かと思ってちょっと高をくくってたんですけど、トゥルーツーライフプラス。ディスプレイのやつね。トゥルーツーライフプラスがなんか良さそうですよね。なんか、いいなぁ。チコさん2の時は日本発売に3ヶ月遅れでしたっけ？ ASUS はプラス A で対応するので実感かかるのかな。あ、でもね、カパムさんそもそもパンツや Amazon で普通に売られてそうですけどね。まあ売るでしょうね。うん、2の時っていうか、ゼンフォン3は、ちょっとデラックスは見てないからわかんない。まあ一緒かな。多分一緒だと思うんですけど、多分ゼンフォン3シリーズは全部一貫して、いやまあ、細かい、もしかしたら、ゼンフォン3も2つあるから、ちょっとそこで違う可能性はありますけど、一貫して一応、香港、台湾、香港、日本の共通モデルなんですよね。共通モデルで全部、フォーマープラスエリア、バンド6、バンド19、あと LTE も、全部一緒なんですよ。だから、まあ、遅れ、どうなんだろうな。多分、その日本発売、まあ、すると思うんですけど、もう、完全にもうそこを視野に入れて、作ってると思うんですよね。ゼンフォン2の時と、ちょっと多分、違うと思う。ゼンフォン2の時って確か日本は日本で独自出したもんね。で、台湾は台湾か？ん？アジアはアジアかな？なんか、で、EU は EU な。なんか結構複雑にか、分かれてたと思うんですけど、ゼンフォン3の時はね、結構それが、統一されてるというか、統合されているというか、なので、そういう意味では、わかんないですけど、その、まあ、日本は日本の、その、技的を通したりっていうのがあるから、わかんないけど、まあ、その2よりは、遅れないとは思うんですけどね。それに多分 ASUS 自体も日本の市場は結構狙ってるんじゃないですか。今多分ね、ファーウェイとフリーテルと、まあ、フリーテル多分大したことないと思うんですけど、台数的にはファーウェイとかと結構争ってたりとかするんじゃないですかね。 チコさん、なるほど。日本のシムフリー市場も温まってきてますしね。本当ですよねっていうところで、今日ね、元 G4 プラス。結構びっくりというか、ああ、こんなに早くなんだっていう感じでしたね。そういう意味では、本当早いなって思いましたね。本当なんか日本はシムフリーどんどん進んでるのかなっていう感じですかね。元 G4 プラス、その型番っていうか、その、どのモデルがベースになってるのかってすごい気になるんですけど、対応周波数って出てますかね？なんかちょっと僕見た、さらっと見た感じではなさそうで、まあ、公式サイトはもちろん、まだ元 G4 プラス G4 の、商品ページすらなかったからわかんないんですけど、カポンさん、国内は2万プラスで一番強いのが ASUS。あ、2万以下でフリーテル。どっちもまんべんなく売れてるのがハーウェイって感じですかね。あ、なるほどね。そういうことですか。うん、ちょっとその G4 プラスは、どのモデル、どこので投入されるモデルがベースになってるのかなっていうのがちょっと気になるところですよね。複数モデルがあったと、3つかな。さらっと見たところでは3つモデルがあって、どれもなんか微妙っちゃ微妙なんですよね。多様周波数的に。微妙っちゃ微妙だけど、米国モデルがなんか結構いろいろ対応してるんですよね。重いな、来た。型番が XT1644 で全部共通なんだ。で、EU モデル、インドモデル、米国モデルって分かれてて、LTE のところだけを見てみると、米国モデルが日本寄りは日本寄りなんですけど、カパノさん、台湾モデルは技的マークないっぽいですね。台湾モデルはっていうのは、あれですかね。ZenFone 3シリーズの話ですかね。まあ、その辺は大丈夫です。あると思ってましたって言えば。大丈夫です。はい。元 G4 プラス多分当然のようにこっちもフォーマプラスエリア対応させてくるとは思うから、うん、どれが、どのモデルがベースになってるのかな。まあ多分個人的な予想だと、まあ、完全にその日本用にローカライズされてるっぽいから海外のモデルとは違うのかなっていう感じなんですけどね。うん、まあでも、元 G4 プラスいらない。別に。僕にはブラックベリーパスポートがある。シルバーエディションがある。だからいらない。フォーマプラスエリア対応してるからね。元 Z も X も出してくれませんかね。本当ですね。元 Z はでもちょっと期待しますよね。元 Z、Z フォース。意外と出すんじゃないですか。出さないかな。意外となんか出しそうな気がするけどな。あ、でも出さないか。モジュールがどうなるかですよね。いやー、でも元 Z なんてあんな早く発表してんだからさっさと出せよって思いますけどね。なんで9月なんだよっていうね。まあ、ベライゾンは7月中に出すみたいですけど、ベライゾンなんてなーっていう感じですもんね。どうせ9月になったら IFA でなんか他のところがいろいろね、発表してから。 もっといいのが出てくるんじゃないですか。なんかいろいろ発表されましたね、今日もね。アンドロイドオートが日本国内でもっといいのですか、もっといいの。アンドロイドオートがついに国内で開始、提供開始。アンドロイドオート国内で提供開始っつっても、結局その対応してるカーナビとかがないと使えないからね。なんかすごいふんわりした発表だったなってちょっと思ったんですけど。Android Auto ってどうなんだろうか。なんかいまいち僕も実はあんまよくわかってないんですよ、Android Auto。大体の概要はわかってますけど、じゃあそれがすごく便利なのってなったら、ちょっとわかんないなっていう。あ、カパムさん、国内の Android Auto は今日パナソニックの太陽カーナビが発売だから、ああ、そういうことですね。ね、Android Auto、あ、ちょっと Amazon で見てみようかな。右に習って iPhone の日本では採用する自動車メーカーがあるんですかね。あ、なんだっけ、 Apple ドライブ、なんだっけ違う、なんだっけ、ありましたね。Android Auto。Android Auto で、カパマルさん、ちなみにパナソニックのストレーダーの新機種になりますけど、これの単体の最上位クラスのカーナビなので、正直 Android Auto いらないかもですよね。Android Auto で今見たら、Android 4.4.4 を搭載しているカーナビっていうのが、アメリカの Amazon で出ましたよ。高えな。Android Auto、Android 4.2.2 タブレットか、なんだこれ。パイオニア。すごいね。海外では結構もう Android を搭載しているカーナビっていうのが出てるんですね。ノーマークでした。なるほどね。まあ、正直言うと Android Auto は個人的にはいらないなっていう感じですね。なんでかって言ったら、まあ、そんなに車に乗る機会もないっていう。ちょこっとしか乗らないから、乗るとしても、まあその、例えば通勤とかで使ってるとかだったら、毎日乗るから、Android Auto あったら便利かもしれないと思うんですけど、正直ちょっと個人的にはあんまりかなっていう。携帯とかタブレットをポンって置くぐらいでいいかなって。この前 Google 取材したときに、もっと敷居の低い対応端末じゃないと日本ではカーナビ単体の性能が高いので広まらないですよと中の人に伝えてます。なんだろうな、多分ですけど、 何ができんのっていうところですよね。これで何ができて何が便利なんですよっていうところが結構曖昧ですよね。そういうのを見て触ってっていう体験できるところっていうのが多分少ないと思うから、買ってみないと分かんないみたいなところがあるじゃないですか。で、カーナビ買うにしても数万するから、そんなに気安く買えないしね。だったらまあ別にそんないらないかな。って思っちゃうかな。あら。ログイン。はい。結構、Android Auto。Apple CarPlay か。どれが Android Auto に対応しているのかがよくわからない。カパムさん、ハンズフリー通話できたり、端末内の音楽や動画を再生できたり、Android のナビを出力できるんですけど、そう。それはね、もちろんわかってるんですよ。その辺は別にわかってるんですけど、なんか、それだったら別に Android Auto じゃなくても別にタブレットとかスマートフォン装着してそのまま使えばいいですよねっていうような感じに僕は思えてしまうんですね。日本のカーナビは非常に優秀なので既存のカーナビにわざわざ性能の劣るスマホのカーナビを出力する意味が薄いんですよ。まあそうですね。うん。で、まあその Android Auto のその元々のコンセプトは、その、運転の安全性を考慮した作りになってるっていうところが、コンセプトで一番の売りだと思うんですよね。だからなんかそこをこう、もうちょっとアピールしてくれるような、アピールしてというか、なんかそこがわかるような反則の仕方、プロモーションの仕方じゃないと、ちょっとわからないよねって思っちゃうんだよね。まあ分かんないですけどね、これからその今日から国内で広まるってなったから、これからそういうのが、まあ、オートバックスとかそういうところで試せるようになるのかもしれないですけどね、まあ、でも個人的に言うとカーナビなんてカーナビなんて僕はスマートフォンかタブレットでも十分なんですよね。車についてるカーナビなんてほとんど触ったことないんですよ、僕。もう売っちゃいたいぐらい。外して。でも外すのも1万円かかるって言われてるから、高えなと思って。海外だとカーナビの機械用に接続用の画面だけでカーナビ機能を持たないやつとかもあるんですけど、大体、そうなんですね。接続用、要は Android Auto で接続して出力用って、まあそれでもいいと思いますね。うん、そうそう、日本でもこういうの出せばいいんですけどね。日本ってだって、その携帯用カーナビ代わりに使うっていうのってまだまだやっぱり普及はしてないですよね、多分ね。僕ガンガン使ってますけど、Z4 タブレット、Xperia Z4 タブレットとか、この、Nexus 9とかに、 Google Play Music の音楽をインストールして、ダウンロードして、で、あとは、あと、ナビ使うときはテザリングで、テザリングのナビを使ったりとかしてるんですよ。それで十分ですもんね。音楽聴きながらナビも、音声検索、マイクボタンポチッとして、音声検索とかね。カパマさん、月額料金かかりますけど、ナビタイムやヤフーカーナビは結構優秀なんですけどね。なるほどね。Android Auto の UI を再現して、Auto Mode というアプリがありましたが、ナビ用に UI が最適化されてるなーくらいの印象でした。まあ。だから、そんな感じなんじゃないですかね。一般的なユーザー、エンドユーザーの印象としては。多分、だからそのちくわさんのそういう、ああ、こういう感じかっていうことすら多分、元ね、エンドユーザーの人たちは、それすらも、なんか、感じないというか、なんというか、試さないというかね、いう状態じゃないですか。そこに、Android Auto を日本で開始しますってなったところで、はい、っていう感じですよね。で、既存の、まあないですけど、既存の今使ってるカーナビで使えるんですよっていうんだったら、すごくちょっと魅力はあるかもしれないんですけど、Android Auto に対応してるカーナビじゃないと使えませんけどねってなったら、いらないわってなりますよね。だからこれから増えるかどうかですよね。国内のその、国内車種のカーナビに搭載されるかどうか。うん、使ってみたい気はありますけど、使ってみたい気はありますけどね。まあ、そんなにかな。ああ、サムスンがギャラクシーノート7の発表を予告。もうギャラクシーノート7を8月2日に発表しますって言っちゃってますからね。これすごい予告だなって思いましたよ。今まで機種名なんて出たことなかったと思うんですけど、噂ではもちろんありますけど、公式で Galaxy Note 7を8月2日にニューヨークで発表しますっていうような発表は、予告はこれまではなかったですよね。ちょっとね、びっくりしました。そんな予告あるかねっていう。カバンさん、だからそこそこネクサスの周辺機器みたいに公式の端末ストアで簡易接続ディスプレイとか売ってくれればいいのね。そうですね。本当に。なんかその、1万とか1万5千円ぐらいで、その既存の、なんだっけ、ワンディンね。ワンディン、ツーディンの、あそこにこう、パカってはめて、使えますっていうような、安いやつが出たら飛びつきやすいですよね。数万もするあのカーナビに Android Auto 機能が、Galaxy Note ですか？お口チャック。なんかあるんだな。え、日本でもあるってこと？まあ日本でもでもあるか。毎年ありますもんね。ギャラクシーノートは初代しか触ったことないからわかんないし、ペン入力とか全然しないからわかんない。なんか良さがよくちょっといまいち僕わかんないです。あとは、なんか噂ばっかだな。 ソニーモバイル製 5.1 インチのスナップドラゴン820搭載 F8331 っていうのの存在が確認されまして、フル HD でスナップドラゴン820で、3ギガラム。Xperia X パフォーマンスと変わってねえじゃんっていう。変わってねえけど、これ、どういうことっていうのありますよね。ソニーモバイル、そんなものを IFA で本当に発表するんだろうかっていう、ちょっと、変な期待がありますね。カパマさん、取材の時とかにちょいちょいメモを取るのに便利ですよ、銀河町。なるほどね。なんだろうな、僕悪い習慣だと思うんですけど、メモを取るっていうことあんましないんですよね。そう、だから、なんか、そういうふうに言われると、ああ、なるほどなっていうのもわかるんですけど、そもそも俺あんまメモ取らないよなって思っちゃうんですよね。だから、向き不向きは分かれますよね。あれですね、僕はギャラクシーノート8でしたっけ ?8.0 か。ギャラクシーノート 8.0 っていうのを昔あったじゃないですか。あれが結構好きだったんですけどね。あれの後継とか出してくんないかなとかすごい思うんですよね。あれの後継出してくれたらちょっとおって思うんですけど。なんかなぁ。あー、喉痛い。ギャラクシーノート 8.0 売っちゃったな。はあ。ネクサスセールフィッシュマリーンの噂とか。あ、カッパマルさん、ロビンのレッドが出るかもしれないですよ。買うんですか?ロビンレッド。ロビンはね、まあ、すごく気に入ってます。お金が金がな。極みを売って買えばいいんじゃないですか。しないね。まあそもそもロビン国内で出るのかどうかっていうのもありますしね。まあさすがに2台はいらないけど、結構、なんだろう。僕、全然、変態端末は絶対手放します。ロビンはね、なんか、もともと、全く眼中になかったんですけど、一般販売が始まってから、なんか、これ指紋センサーついてたんだ。あ、タイプ C だったんだ、みたいなところで、あ、意外といいね。しかも安いし。で、結構カメラの性能もいいし、結構舐めてたんですけど、なかなかいいっすよ。なかなかいいっすよ。はい。クラウド機能はね、クラウド機能は、まあ、でも多分いいことだと思うんですけど、よくわかんない。勝手に使わない 使ってないアプリとか、あとは写真がとか、そういうのを、勝手にそのクラウドの方に上げてくれて、で、使うときに勝手にこう、落としてきてくれるっていうような機能なんですよね。だから、わかんない。いいのか悪いのかが全然わかんないんですよ。でも一応スマートストレージ機能、まあスマートストレージっていう機能なんですけど、見るかな。すごい映り込んじゃっててすいません。見えないか。一応、もうこんな感じで、ちょっとわかりにくかったですね。まあ一応その勝手に動いてくれてるんですよね。まあでも100ギガもあるから、多分ですけど、僕はそんなにローカルにいろいろ詰め込まない人なんですよ。基本的に Google ドライブとか、そっちのクラウドを活用。あとは、Google フォトとかね。そういうのを活用して、ローカルにそんなにものを入れない人だから、正直言うといらない機能かなっていうのはあるんですけど、まあでも、ゲームやりますとか、ああいう、ゲームとかやっぱり結構な容量食うから、そういう人とかにとってはいいのかなっていう感じですよね。ただね、ゲームやるとね、発熱がやっぱすごい。ちょっとそこがね、アンドロイドじゃない、アプリのアップデートとか、あとは動画見たりとか、ゲームやったりとかってなると、やっぱちょっと発熱が結構あるんで、あっちっちってなりますね。うん。カパンさん、パケットがもりもり減っていく。ああ、やっぱそうですよね。パケットがもりもり減っていってるのかもしれない。でも、あれかな、スマートストレージって Wi-Fi 縛りでできたかもしれないです。オプション。うん、Wi-Fi オンリー。Wi-Fi オンリーっていうのがあるから、影縛りの術。違う。クラウド縛り、Wi-Fi 縛りの術。なんだっけ。胃の鹿丸みたいな感じで。鹿丸みたいな感じで。クラウド縛りの術。シュンシュンシュンシュンっていう感じになると思います。何言ってるかよくわかんないけど。最近またちょっと、ナルトにハマってて。結構動画でナルトを見たりとかしてて。すいません。喉がイガイガですよ、ほんと。もう、とりあえず、モバイルネットワークが使えなくなりそうな術。クラウドストレージは、Wi-Fi 縛りでできるから、はっつって。江戸転生でこう、縛れるから、モバイルネットワークを使う、その、あの、術者の、術者の命令に従うように、こう、はっってできるから、大丈夫っす。まあ、いかんせん、だから、良さがよくわかんない。これでパフォーマンスがどんだけ良くなってるかとかがちょっと分かりづらいから、なかったらなかったでまた使いづらいのかもしれないけど、そもそもでもね、僕今見たらね、100ギガあるうちの2ギガぐらいしか使ってないんですよね。クラウドストレージ、スマートストレージ。あんまり、僕は本当にあんまいらない。ああ、もう、 喉がほんと意外がするわ。今ナルトって新しいやつジャンプでやってるんですかね。ボルトやってんのかな。ちょっと読みたくなっちゃったな。自爆転生っていう感じでね、はい、っていう感じで10時になりましたけど、はあ、ナルトの話誰もついてきてくれないんだもんな。いやー、ほんと喉が、この喉のイガイガを治す、なんか、チャクラを練りたいと思います、この一週間で。しつこいようですけど。はぁ。そんなこんなで、終わりますかね。来週は、まあ、多分、パスポートと NVIDIA シールドプロが届いてると思うんで、シールドプロは本体見せることはできるけど、こんな感じですって、あ、でもシールド、あ、できないか。シールドプロで放送とかできたら面白いんですけどね。そしたらなんか面白いよな。ちくわさん、2部開始付近で止まってます。開始したので時間があったら一気読みしたいです。ああ、1部、2部のちょっとその辺の、螺旋岩喉にぶつけてみた飯はして、あちゃ螺旋岩はちょっとね、吹っ飛びますよ、喉が。ブワーンっつって。もうちょっとこう自分に現実をかけてね、喉が痛くないっていう現実をかけたい。万華鏡シャリンガンを手に入れたい。はい、終わります。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。ドットJはまた来週この時間に生配信しますので、ぜひまた見に来てください。ジェットストリームチャンネルのチャンネル登録とポッドキャストの登録もお忘れなく。それでは皆さん、さよなら。喉にチャクラをね、集めますよ。まあでもね、ナルトにハマってるって言ってもね、僕は別にそんなにたくさん、全部を見てるわけではないんですよ。多分結構ね、間抜けてますね。間抜けてて、第四次忍海大戦、本当に最初の頃か、第四次忍海大戦が始まった頃から、最後まで、うん。最後までぐらいしか、だからその間抜けてますね。なんだ、サスケが、あれに、サスケが、オロチマルに、連れて行かれてとか、その辺が結構抜けてる。まあでも結局なんか最後の最後、オロチマル仲間みたいになってて、なんかよくわかんないっていう感じでしたよね。なんだこいつ、仲間みたいになりやがって。来週、パスポート、シルバーエディション楽しみにしてください。おやすみなさい。